公民館のは、今月は達恵公民館から達恵絆駅伝について、達恵公民館体育部の藤本さん、熊谷さん、そして達恵公民館主事の平田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はじめにこの達恵公民館体育部のことについてお聞きしていきます。体育部長の、藤本さん、よろしくお願いします。
お願いします。
まずはこの体育部として年間を通してどのようなこう企画をされて、そして活動を行っているのか教えてください。
はい、去る10月14日にスポーツの日に、達恵地区スポーツ大会みんな追いないよを実施しまして、これからは12月に絆駅伝を予定しております。
現在この体育部には何名所属されているんでしょうか。
はい、現在8名で活動しています。
定期的にこう会議などは行っていたりするんでしょうか。
はい、事業の実施に向けて打ち合わせを行っています。今年度のスポーツ大会は昨年度まで行っていた運動会の代替事業のワクワクスポーツ大会から発展しつつ、競技の内容は新しいものにしたかったため、昨年度末から体育部会で検討を始めました。誰でも当日会場に行ったらできる楽しい競技をコンセプトに、新しい競技を検討し実施しました。
運動会に代わる代替事業ということで、今回スポーツ大会、誰でも参加できるスポーツ大会を計画されたということなんですよね。そういった中でこう時代の流れに合わせて老若男女参加しやすい、そういった公民館事業をこう体育部の皆さんも企画されているということなんですね。
はい、そうです。
それでは12月に行われますこの達恵絆駅伝について、体育部の副部長をされております熊谷さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
では今年の開催日時を教えてください。
はい、今年度は12月8日の日曜日に行います。9時半競技開始スタートになります。
駅伝に向けてこう準備というのは、体育部の皆さんこう集まっていろいろと話し合いをしていたりすると思うんですけれども、何月頃から始めたりするんですか。
はい、10月に入りまして、第1回の会議を行いました。そこから徐々に、準備を進めていきます。
なるほど、ありがとうございます。12月に行われるこの達恵絆駅伝も32回を数えるということで、歴史のある地区の行事ではあるんですが、この大会に込められた思いというのは、藤本さん、どういった思いがあるんでしょうか。
はい、達恵絆駅伝という名前がついているように、参加していただいたチームの皆さんで、たすきをつないでいただき、チームの絆を大いに深めていただきたいと思います。
毎年こう年齢層幅広く参加している、そういった印象のある達恵絆駅伝ではありますが、今年のこう参加チーム数や部門というのを熊谷さん教えてください。
はい、今年の参加チームですが、これから募集を、かける予定です。これからですので多くの皆さんの参加をお待ちしております。はい、部門ですが、小学生の部、中学生男子の部、中学生女子の部、一般の部となります。で、一般の部に関しましては、上階または分館の有志チーム、市内在住代表者の有志チーム、職場構成チームの、参加できるということになっています。
そうなんですね。一般の部では市内在住の、代表者のこう有志チームということで、達恵地区以外でもこうチームを組んで参加することができるということなんですね。さあ、そして今回そのお話を伺う前に、体育部の部長の藤本さんと少しお話を、打ち合わせをさせていただく中で、過去にもこの駅伝大会にこう出場されたことがあるということなんですが、実際に選手として走ってみての思い出などエピソードなどありましたら教えてください。
はい、私が参加していた頃は、もう少し規模が大きいものであって、
はい、
達恵地区やはり起伏がものすごく激しいので、非常につらかったという思い出があります。ただやっぱり走り終えてみて、そのたすきをつなぐという、思い出は今でも覚えておりますので、なかなかいい経験ができたなと感じております。
今は今田平のこう周回コースを走るそういったコースになってるんですけれども、藤本さんがこう出場されていた頃っていうのはその場所だったんですか、今田平だったんですか。
いえ、私が参加した時は、はい、竜東中学校をスタートして、
はい、
ほぼ達也全域を走るっていうような形の、範囲の広い駅伝大会でした、
はい、そうすると結構体力作りも大変だったんじゃないですか。
そうですね、はい、事前にやっとか練習しとかないとかなり大変だった記憶があります。
あ、そうなんですね。この達也公民館からずっと前の道を上がっていくと竜東中学校へたどり着くわけですけれど、かなりの勾配ですよね。
そうですね、はい、非常に坂道が多いところなので、はいはい、平らなところがあまりなく、基本的には登るか下るかぐらいなコースになってしまうので非常に大変でした
そうですね、登るか下るかっていうところありますよね。で現在はこう6区間で行っているんですけれども、こう藤本さんの時というのは同じぐらいの区間数だったんですか。
いえ、昔は8区間ありまして、
はい、
竜東中学校をスタートして最後は達也小学校ゴールっていう形で、はい、やっておりました。
そのあたりはチームをこう構成するメンバーというのは女性を入れないといけないとかでそういうのはあったんですか。特に関係なく
そういう縛りはなかったですね、はい、主にやはり上階で出たりとか、それこそ中学生の部活のチームだったりとか、はい、小学生の少年野球少女バレー、そういったチームの皆さんが参加されてたと思います。
小学生や中学生のこう部活動、クラブ活動の皆さんっていうところも含めて、まあ、距離はいろいろあるかと思うんですけれど、かなりこの起伏のあるコースというのは大変だったんじゃないかなというのはあります。ただ、まあ、現在は今田平のグラウンド周辺をこう走る6区間に分けて走る、そういったコースに変更となっております。さあ、それでは達也公民館主事の平田さんにお話伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
主事さんとして達也公民館に来られて何年目でしたっけ。
今年で2年目になりました。
このじゃあ絆駅伝としては2回目ですか。
はい、2回目になります。
昨年ご様子などはご覧になってますか。
そうですね、一緒に、はい、運営に携わらせてもらいましたので、
はいはい、
様子を見させてもらってます。
その時の印象って覚えてますか。
印象、そうですね、はい、年齢関係なく皆さん同時に走られるので、
はい、
子供たちが頑張る姿がすごい印象的で、最後まで走り切っている姿がすごい印象に残ってます。
クラブチームで参加するとそのこうユニフォームで、ね、参加していたりするので、そういった姿もこう微笑ましかったりしますよね。
そうですね、少年野球の子どもたちがユニフォームを着て帽子をかぶって走る姿がすごい可愛かったなというふうに覚えています。
はい、さあ、それでは最後になりますけれども、改めて開催日時、そしてこの先ほど熊谷さんにもお聞きしましたが、一般の部でも市内在住の方でも申し込みができるということでしたので、その申し込みの期限なども含めてメッセージをお願いします。
はい、第32回達也絆駅伝、12月8日日曜日に天竜峡八重桜街道周辺で開催します。参加ご希望の方は11月22日金曜日までに達也公民館へご連絡をお願いします。市内在住の方ならどなたでもご参加できますので、地区内外から多くの皆さんのご参加をお待ちしています。たすきをつないで絆を深めましょう。
はい、ありがとうございます。今月の公民館の輪は、達也公民館から12月8日に行われます第32回達也絆駅伝について、体育部長の藤本さん、そして副部長の熊谷さん、公民館主事の平田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。